7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。 Selamat malam, konbanwa。 こちらはインドネシアのクエです。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。4月2日月曜日、今晩、これからの番組は、はじめにニュース。続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。政府は、4.0 産業を予想する国家産業委員会を直ちに形成するについてお伝えします。政府は第4次産業革命または 4.0 の産業の発展に備えるための予期し実施するため準備の努力の中で直ちに国家産業委員会を形成する予定です。インドネシアのアイランガ・ハルタルト産業大臣は4月1日日曜日にジャカルタで彼の声明で、国家産業委員会はデジタル時代を受け入れる準備されていると述べました。彼によると、規制庁は財政インセンティブ、電気通信インフラにも調整が必要です。アイランガ大臣は同委員会はインドネシアがデジタル時代に競争力を持たせるためには国内産業業界の関係者長官の協力強化と同調の促進が求められていると述べました。彼は産業についての2014年3号の法律に基づいて大統領が直接指導し、経済調整大臣の管理の下でこの委員会の形成は可能であると説明しました。それでは次のニュースです。ベトナムは技術を利用して観光産業を改善するについてお伝えします。ベトナムの政府は成長するインターネットネットワークにおけるシステムを活用する観光トレンドは観光産業の成長に大きく貢献することができると楽観的です。これは4月1日日曜日にハノイでの2018年ベトナム国際観光市場での閉鎖式の時にベトナム観光協会のフー・テン・ビン副会長が語ったものです。彼は3月29日から4月1日まで実行したイベントは、技術を活用してビジネス業界からの接続性と強硬な対応を強化しようとしていると述べました。インドネシアの観光省は旅行代理店やホテル経営者からなるジョクジャカルタとバリの7つの全国観光産業に依存しています。インドネシアのバビリオンはそれは魅力的なデザインを表示し、インドネシアから最高のコーヒーの提供を含む様々なアトラクションを表示することができると考えられるので、印象的なブースの上位10として賞を受賞しました。それでは次のニュースです。18カ国はツアーダロンボクマンダリカに参加するについてお伝えします。西ヌサタンガラ州の観光局のラル・ムハマド・ファウザル局長は、合計18カ国は4月13日から15日までインドネシアの西ヌサタンガラ州のロンボクで実行する予定、2018年ツアーダロンボクマンダリカという自転車のレースに参加する予定だと述べました。 ラドムハマド・ファウザル局長は4月1日日曜日にマダラムシーで2018年のツアーデロンボクマンダリカの召喚で、このツアーデロンボクマンダリカはロンボクの観光スポットを通過する3つのステージで実行する予定だと説明しました。第1のステージは 84.4km のクタマンダリカからマダラムシーまでのルートです。第2のステージは 172.4km のマダラムシーから東ロンボクのスンバルンまでのルートです。第3のステージは 110km のマダラムシーの回廊です。一方、インドネシア自転車スポーツ協会の委員会の代表ユニタ氏は、この大会に参加する18カ国の18のチームはマレーシア、日本、オーストラリア、カザフスタン、中国などだと説明しました。それでは最後のニュースです。ウラップ同様の織物の職人はニューヨークナウに参加することに選ばれたについてお伝えします。ウラップ同様の織物の職人は8月に開催される予定ニューヨークナウというイベントにインドネシアの代表として選ばれました。彼らはインドネシア総領事館と同行するアメリカの産業キューレーションチームは、東カリマンタンにある25の中小企業に対する調査と研究を実施した後選ばれました。東カリマンタン州のインドネシア銀行の代表事務所の経済開発チーム補佐のディルワンタ・フィルスタ氏は、4月1日日曜日にサマリンダ市で東カリマンタン州のインドネシア銀行の代表事務所を指導するウラップ同様の織物の職人の任命は、ウラップ同様の職人生産は国際展示会に参加するニューヨークナウ委員会が決定する基準を満たされている証拠だと述べました。彼によると、これは貴重な機会であり簡単ではないイベントです。ウラップ同様は2013年以来、教育文化省によって国家非オブジェクト文化遺産として指定された東カリマンタン州の典型的な織物です。日常生活では、この織物は様々な伝統的な儀式によってよく使用されています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は逃亡者犯罪者に対する事前審理の提出の禁止についてお伝えします。人検索リストまたは逃亡者に登録 している人には、事前審理の走行を提起するための禁止を公表する最高裁判所を称賛しました。2018年3月23日に日付の2018年1号の最高裁判所の延期の手紙は、逃亡者の事前審理を提出するための機会を閉鎖しました。この手紙はまた、事前審理が以前として逃亡したの容疑者の法律公文によって提出されている場合、裁判官は拒否します。容疑者は判決に関して証拠を提起することもできません。現在まで海外に逃亡する容疑者、特に汚職の容疑者がたくさんいますので、社会は怒っています。彼らは弁護士または彼の家族を通じて事前審理をして勝ったのは少ないではありません。法律ではまだ規制されていないが、逃亡者が事前審理の証拠を提起するのを禁じる2018年1号の最高裁判所の延期の手紙は、全てのコミュニティから称賛されるべきです。これは法執行活動として新鮮な風です。逃亡者の状態で事前審理をしたから勝つことができることは、関係者を勝手にするので沈黙すべきことでは ありません。このままにする場合、そのような人々はまだ予防にアクセスできるので、不平等や不公平を引き起こします。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて、歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。今日はスリスルタンハムンクブオの中世は1946年4月2日行われたことから始めます。スリスルタンハムンクブオの中世として知られているベンダラ・ラーデンマ・セルチュのダルピートは1946年4月2日にジョクジャカルタ特別州で生まれました。彼は1989年からジョクジャカルタ帝国の王であり、1998年からジョクジャカルタ特別州知事です。ハムンクブオの中世はガジャハマダ大学の卒業生です。彼はガジャハマダ大学の同小生家族カガマを率いました。王としてのハムンクブオの中世の戴冠式は1989年3月7日行われました。ハムンクブオの中世は様々な組織で活用しており、ジョクジャカルタ特別州の地方総合会議所会長、ジョクジャカルタ特別州のゴルカルトの地域委員会委員長、インドネシア国家のスポーツ委員会委員長、ブノカワン建設サービス会社の社長、ビゲ・マルキシモさんのコミッショナー社長、1996年7月に地域の専門家チームの会長を務めました。2010年にスリア・パロフと一緒にハムンクブオの中世は国民民主党の設立しました。パク・アラム8世が死亡した後、いくつかの議論を経て1998年2003年の任期でジョクジャカルタ特別州知事に任命されました。この任期でハムンクブオの中世は副知事を伴っていませんでした。2003年に彼は賛否両論をした後、2003年2008年にジョクジャカルタ特別州知事として再設立されました。今回はパク・アラム旧世副知事を同行しました。知事として彼は省都認定証を提出しません。彼によると、都市文明は愛と良心に触れる必要があるということです。次に、アルジェンチンは1982年4月2日、フォークランド諸島を侵略したことについてお伝えします。フォークランド諸島は、南大西洋にある英国の領土外であり、2つの主要な島、東フォークランドと西フォークランド、いくつかの小さな島で構成されています。スタンレー首都は東フォークランドにあります。この例との主権はスペイン語でイスラス・マルフィナスと 名付けられたある前人人によって反対されています。名前はサンマロの教民が短期間にフォークランドを占領した時に起きたフランス語でアイレス・マロイネスから派生しました。フォークランド諸島は世界の16の植民地の一つとして国連脱足民地化委員会に分類されています。18世紀以来、島々は19世紀まで常に意見の周囲がありました。フォークランドを没収するためにアルゼンチンは1820年に法的植民地を設立し、1829年に知事としてルイス・ウェルネットを就任しました。英国は1833年に軍都を再押収したが、アルゼンチンは彼の州長を放棄したくありません。いくつかの緊張は1982年4月2日に侵攻するアルゼンチンをつながりました。しかし英国は再びそれをつかむことができました。最後に教皇ヨハネ・パウロ2世は2005年4月2日死亡したことについてお伝えします。カロル・ウォッチ・スティーラの元の名前を持つ教皇ヨハネ・パウロ2世はポーランドから来た教皇でした。彼は1920年5月18日生まれました。歴史によると、教皇ヨハネ・パウロ2世は、世界中のカトリック教徒の指導者を務めた時、海外で多くの訪問をした教皇です。彼は1978年から2005年の期間中に129の以上の国を訪問し、1989年に世界でインドネシア、主にイスラム教の国を訪問する最初の教皇です。教皇ヨハネ・パウロ2世はまたモスクを訪れて最初の教皇であり、ひざまずきます。また2001年にシリア・ダマスカスのウマヤド、偉大なモスクで祈りました。教皇ヨハネス・パウロ2世の奉仕期間はバチカの教皇史上最長です。カトリック教のリーダーとしての公式奉仕で、彼は共産主義とナチズム宗教間の和解、国家文明への価値観とコミュートメントに対する戦争のキャンペーンを実施しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアとバングラデシュは産業セクターにおける協力強化についてお伝えします。インドネシアとバングラデシュは特に産業部門で経済分野での協力強化における非常に 良好な2国間関係を持っています。これは2014年13億8000万ドルに達し、2017年に16億5000万ドルとなった速化している2国間の貿易の値から明らかです。インドネシアの主要商品のバングラデシュへの輸出にはほぼパーム油、CPO、レッサーおよび部品、厚紙です。一方、バングラデシュからの最大の輸入品は板です。アイランガ・ハルタルト国業大臣は3月26日月曜日、ジャカルタのバングラデシュの独立記念日の47周年を祝いにそれを伝えました。この機会にアイランガ・ハルタルト大臣は、インドネシア政府代表は鉄道業界の企業ペテインカがバングラデシュの接続性の発展を支援することを信頼しているバングラデシュに感謝の意を表明しました。ペテインカは徐々にバングラデシュに400のキャリッジを送っています。鉄道の客車の購入でペテインカとバングラデシュ鉄道は2017年以来署名されました。これは将来の両国間の協力におけるさまざまな改善のマイルシュートンとなるだろう。またアイランガ・ハルタルト大臣はジャッファ・コンフィット・インドネシア・サワ・バングラデシュに動物飼料製品の生産に圧力する新しい工場を設立する予定であると伝えました。これは海外への投資と拡大が可能であるとともに、グローバルレベルでの競争力を示している国家産業の伸びを示しています。アイランガ・ハルタルト大臣は、将来的に協力は繊維及び縫製部品の合弁会社設立、バングラデシュの労働者の技術協力または能力育成のための協力を目指すと主張しました。大臣は、両国間の協力の機会はインドネシアとバングラデシュの経済成長の大きな可能性を考えると、まだ非常に広く有望であると考えています。アイランガ・ハルタルト大臣によると、インドネシアには大きな市場と奥の労働力があるということです。またインドネシア政府は引き続き投資環境を整え、業界のプレイヤーがビジネスを実行できるように利便性を提供しています。一方、在バングラデシュインドネシア大使のアジマル・カビルは、バングラデシュ政府はインドネシアと全ての面で協力して非常に喜んでおり、今後も2国間関係が拡大し続けることを期待しています。彼はバングラデシュを訪れ、バングラデシュの生育発信な裾とあったインドネシアのジョコウィドド大統領に感謝の意を表明しました。彼によると、2国間会談に加えてジョコウィドド大統領はロヒンギャ難民を訪れました。コックスバザルでジョコウィドド大統領の到着は、インドネシアからの食料や医療の支援の提供と一致していました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日は東ジャワ州のディバンランスをご紹介します。リスナーの皆さん、異なる文化を持つさまざまな部族からなるインドネシアは独自の雨の奇跡を持っています。東ジャワ、特にトランガレクの地域では、ブリタル、クディリ、トゥルンアクンにはティバンリトワリア、ティバンランスがあり、雨が降りると考えられています。ディバの単語はディバ単語から来ており、これはジャワ語で落ちるを意味します。ディバは予期しない何かの出現を意味します。この場合、ディバは空から突然降りる雨を目指します。このダンスは世代を経て地元の文化の一部となる民族舞踊です。ティバンダンスは全能の神様が雨を落ちせよとする要求です。このダンスの儀式の背後には、自然のための崇高なメッセージ、希望の意味があります。リスナーの皆さん、このダンスは村の米の長引き干ばつのために薄れてきた時、クディリ王国時代に初めて登場しました。人々はそれが神に対する不信と不信実の呪いであると考えています。それから地域の長はチョロたちと相談して、呪いを償うためのアドバイスや意見を求めます。人々はまた伝統的な儀式の実施のための条件として使用されるように、彼の小さな財産の残りの部分を与えます。そして彼らは調子尽力にコミュニケーションし、許しを乞います。その後、自分を拷問し、熱い太陽の下で日光浴を続けます。自分の拷問はヤシの葉の中腹の棒でできた鞭を使って鋭くします。この儀式行列は儀式の参加者の間での相互鞭打ちの形をとっています。リスナーの皆さん、ティバンダンスの参加者は2つのグループで構成され、ランダンと呼ばれる一人の出身が弾きます。このダンスはガムラン音楽が伴います。ティバンダンスは宗教的メディアの技能をエンターテイメントに変えたとしても、まだ行われています。開発者によると、儀式の行列は現場で行われるだけでなく、ステージや他の人工アリーナで行われることもあります。クディリ地区政府はジャワのカレンダーの新年であるスローの11日ごとに、 個のダンスの時間を決めました。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRI 海外放送局の Voice of Indonesia と文化教育省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はモンブリーティケット、日本語でチケットを買う時の会話をご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはインドネシア語でモンブリティケット、日本語でチケットを買う時の会話を聞いてください。
Punya KTP?
KTP? Apa itu?
Kartu tanda penduduk, kartu identitas untuk warga negara Indonesia.
Oh, saya tidak punya.
Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ウィサタワンアシン、ウィサタワンアシン、日本語で海外観光客、海外観光客。カルトイデンティタス、カルトイデンティタス、日本語で ID カード、ID カード。KTP またはカルトタンダペンドドク、 KTP またはカルトタンダペンドドク、日本語で身分証明書、身分証明書。アパイトゥ、アパイトゥ、日本語で何ですか、何ですか。Warga negara Indonesia、 Warga negara Indonesia、 日本語でインドネシア市民、インドネシア市民。インドネシア語で言葉の意味がわからない場合、話し言葉であなたはトニーさんのようにアパイトカテペ、日本語でカテペは何ですかと聞くことができます。他の例はウィサタワンアシン、日本語で海外観光客という言葉がわからない場合、あなたはアパイトウィサタワンアシン、日本語でウィサタワンアシンは何ですかと聞くことができます。では皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。プニャカテペ、プニャカテペ、日本語でカテペを持っていますか、カテペを持っていますか。カテペ、アパイト、カテペ、アパイト、 日本語で KTP それは何ですか KTP それは何ですか Kartu tanda penduduk Kartu identitas untuk warga negara Indonesia Kartu tanda penduduk Kartu identitas untuk warga negara Indonesia 日本語で身分証明書ですインドネシア市民の ID カードです身分証明書ですインドネシア市民の ID カードです Oh, saya tidak punya Oh, saya tidak punya 日本語でそうですか私は持っていませんそうですか私は持っていません Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana日本語で、それでは、そちらの海外観光客用のカウンターへどうぞ。それでは、そちらの海外観光客用のカウンターへどうぞ。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン歌手トト・サルモンをご紹介します。それでは皆さん、まずはトト・サルモンの曲ファタ・モルガナを聴いてください。
Mana wan setia raja menyambut sang surya.
Fata Morgana または蜃気楼は、それが存在するかように存在しないものを作り出すという光の屈線としてよく解釈されます。この現象は砂漠を含む暑い地域で見ることができます。ファタ・モルガナの曲は蜃気楼という自然的な現象を語っています。この曲はまた美しくこの性質を飾る蜃気楼について語っています。この曲は古いオリジナルクロンチョン曲の一つです。あまり長くない曲であっても、この曲は音楽愛好家がこれらの自然現象の一つの存在を観察し感心し感謝するというポジティブなメッセージを持っています。では皆さん、次の曲はトト・サーモンのデヴィ・モルニを聴いてください。
mempertahankan sutra ungu melambai berinya rasa
デヴィ・ムーニーの曲はサリウォのウチン・ヌルチャシムによって作曲したオリジナルクリョンチョン曲です。この曲は女神が神の湖でお風呂に入るのを待っている自然の美しさについて語っています。強いキャラクターのトト・サルモンの声はこの曲がより美しく聞こえるだろう。トト・サルモンはインドネシアの才能のあるクロンチョン歌手の一人です。彼の曲はトト・サルモンのクロンチョンゴールドアルバムというアルバムで収集されています。この中央ジャワ州のカランアニャルから来た男性歌手は1998年にインドネシア音楽祭で彼のゴールドアルバムで最高の伝統的なクロンチョンアルバムのカテゴリーに優勝したことがありました。トト・サルモンは2012年4月30日にジャカルタで亡くなりました。それでは皆さん、最後はトト・サルモンの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
manakala sinarmu redup tertutup awan, hari cerah tiada menjelang bagaikan punah genggam harapanku, teguk-kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, semoga abadi. Go!
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia またはツイッターのアットマーク VOI インドネシアおよびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。